イエス・キリストの皆をおめでたえます。おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はルカの15章、今日の東京安定教会のディボーションだったんですけども、ホートン層のところがよく話されますが、その手前にありますところからですね、お話をしていきたいと思っています。で、先週はですね、木曜日の日に、石川県の七尾市というところに行ってオンライン集会がありまして、さっき話されましたけれども、マンキエリさんとおっしゃる方はオンライン会員だったんですけれども、お母さんとお父さんと弟さんとおばあちゃんが来られまして、エリさんから行ってですね、でお父さんも集会終わった後オンライン会になりましたけれども、家族全員が集まったのはいろんな事情がありまして10年ぶりだそうです。で、10年前に食事をした時よりももっと笑顔で本当に楽しく、そして明るく、集会の後食事をして、私も食事させてもらいましたけども、そして本当に喜んで帰っていったということでね、なんか非常に喜んで、一生で一番幸せな日だったっていうふうに書いてありますよね。一生忘れないってね、おそらく大げさじゃないと思います。彼女にとっては特別な日だったと思いますね。で、十字架の恵みっていうのは、体を癒す、心を癒す、人生を取り戻すということと同時に、いろんな理由で壊れてしまったものを、別れてしまったものを一つにする、和解する、回復するっていうのがありますけれども、その回復の技をですね、見ることができたのはすごく嬉しく思いました。で、皆さんもいろんな形で、家族だけではなくていろんな形でいろんな人と、あるかもしれませんけれども、混乱が、神様は十字架の恵みによって回復してくださる神様ですね。取り戻してくださる神様です。これをできてください。そしてもっと言えば、地上っていうよりも永遠において回復してくださる神様ですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、今日は、永遠のことに目を向けながら、このところから学んでいきたいと思っています。で、その後、あれがあったんですね。土曜日の日に五島集会があったんですけども、五島集会に昼から行くつもりだった、昼っていうか朝から行って昼からやるつもりだったんですけども、美津子さんがですね、馬場さんご夫妻がですね、ちょっといろんなことがあって、ちょっと予定してたんですけども、ちょっと申し訳ないけど、ちょっと今回は難しくなったということで、ただ断食成果をした時に、8月中に五島集会をしなさいっていうかなり明確に示されたんで、8月31日だったんですけども、やっぱりしないといけないなと思ったんで、それで、はっと小渕陽子姉妹がですね、今五島高校の先生をされていていらっしゃるので、聞いてもらおうかなと思ったら、小渕美智子牧師の方からね、連絡が入ってきて、その日行けるかもしれないから、いつどこでやるのか教えてくれっていうふうに、陽子姉妹から連絡が来たりとかあったんで、それで逆にこっちは聞いたんですね。陽子さんのところできませんかって聞いたら、午前中なら大丈夫ってことだったんですね。ただ、妻がその日岐阜から帰ってきて、名古屋から飛んできて、それで飛行機で行く、フェリーに間に合わないので飛行機で行くってあったんですけども、ちょっと午後か、どんな早く着いても11時ぐらいですね。その一つ前の便は乗れないので、で、ちょっと私一人で行ってもちょっと問題だし、どうしようかなと思ったんですけど、その時に、小渕美智子夫人にですね、牧師に行ってもらって、そして朝からやってもらって、フェリーじゃなくてジェットフェリーで行けば間に合うからですね、ジェットフェリーで行ってもらって、で、周回して帰ってきてもらおうと思ってですね、そしたら心を聞かれてくださったんですね。で、そしてそこにちょうど美津子さんも、来れるようになったんで、美津子さんも来られて、非常に良い時を持ってたということでね、良かったと思っています。実はですね、2年前に小渕牧師がまだ健在だった頃、小渕牧師と美智子夫人で、陽子さんが五島に赴任になったので、ちょうど9月2日の日に行かれたそうですね。で、その家に行って、その部屋に行って、で、小渕牧師が、ああ、もうこのままお母さん、ここで住もうやって言ったそうですけども、それが五島っていうところなんですけど、本当にいいところですね。いつも言いますけど、私が今まで見た海で一番良かった石垣なんですけど、石垣に負けないぐらい五島のミイラクの前の海はすごかったね。びっくりしましたけど。で、とてもいいところなんですけど、それで海が大好きな小渕さんがそこで住みたいって言った気持ちはありますけど、そのお部屋でちょうど2年経った時に礼拝になったというね、そのことを意図したわけじゃないんですけど、神様のすごい深い導きだなと思いまして、やっぱり天と地が一つにつながってるなということを今回も強く感じました。神様はリバイブに向かって天と地を一つにして導くって言われてるんですけど、なんかそれすごくいろんな場所で今最近感じますね。なんか本当にすごい特別な祝福だったようです。第一礼拝だからしていただいたんだけど、とても良かったですね。はい、 それと、先ほど、今日は2人の純子さんが話をしましたけど、従順純子さんの方の純子さんはですね、ワーシップ、ヒーリングコンサートの方の時にですね、癒された証をされたんですね。その時すごく死に臨まれて、まあ、その後お祈りした後に完全に痛みが取れたってことですね。どこで取れたか分かりませんけど、とにかく神様が働かれたんですね。でそれで完全に癒されて、でその後お医者さんに会って話をして、お医者さんが、まあ、驚いておられて、不思議なものもあるんだなっていうふうに言われたそうですね。そのうちね、神様ですねって言ってほしいですね。そういう時代が日本にも来ると思いますけれども。で、それで、祈ってまして、示されて、一応、その時来られた神父の方がおられて、定期的にこういう習慣を持ちたいってことだったんで、夜がいいってことだったんで、これから毎月、基本的には第3日曜日の夜に、ワーシップヒーリングサービスをします。コンサートではなくて、ワーシップヒーリングサービスをします。生産も研究も含めたワーシップを中心にした癒しを求める礼拝をしますので、ぜひですね、皆さん、今月は9月15日にやりますので、ぜひ癒しを求める方はお祈りください。あと3秒したいからですね、これも純粋に礼拝です。コンサートじゃなくて、コンサートは人に聞いてもらうってこと、あるいは伝えるってことは目になりますけど、サービスは神様に礼拝するってことですので、示されたのはワーシップヒーリングサービスをしますので、ですから今回もね、それをこれから毎月行いたいと思っていますので、ぜひ覚えておいてください。で、9月は今週の6日金曜日と13日とそれから20日に3回1日断食をします。最初はですね、3日断食をしようと思ったんですね。で、祈ったんですけど、うまく取れなかったら神様に、いや、金曜日3回やりなさいって言われたんですね。で、どうしても私たちはこの前、先月3日ってすごく祝福されたんで、また3日と思ったんですけど、主の導きは今回は1日ずつってことだったんで、1日ずつやりたいと思いますので、まあ、導かれる方はたとえ一食でも、共にしてあげれば嬉しく思っています。何か神様が始めてらっしゃるんでね、楽しみにしたいと思います。というのは、そのコンサートと夜の礼拝に神父の方が来られまして、立花の神父の方がお話をしまして、これから一緒にやりましょうって話になってですね、で向こうの方がこっちに来られるってことだったんで、それで踏み出すことになったんですけど、まあふんと思う方もいるでしょうけど、分かる方に分かりますけど、これは歴史的なことです。大げさじゃなくてね、後の日になってすごく大きな一歩だっていうことが分かると思いますけどね。だからすごい神様のね、時が来ていることを感じます。七尾の習慣にしてもそうですし、このコンサートのこと、まあワーシップヒーリングコンサートのこともそうですけども、明らかに神様の時が変わったんだなってことになりますので、どうぞ皆さんね、神様に期待してください。ね、主が何かなさろうとされているのでね、そのことをね、期待してほしいと思います。それでは賛美の後に今日のところからお話をしたいと思います。詩編の11編73番、だいぶ歌えるようになってきましたけども、お立ちになる方はお立ちください。座ったままでも全然いいですから、心からね、神様を礼拝したいと思います。ちょっと私はね、見えにくいんで、字が読めないので歌えないとかなんですよ。はい、いいですかね。はい、それじゃあよろしくお願いします。避ける、どうしてあなたたちは私の魂に言うのか、このようにお前たちの山に飛んで行け。それ見よ、悪者どもが指を張り合う、おつがえ暗闇で心のすぐな拠り所が壊されたら、正しいものに何ができようか。主はその聖座が宮にあり、主はその座が天にある。その目は愛おしい、そのまぶたは人をらなる。主は正しい本当なるものを調べる。
のみ心は暴虐をこのままを生きる主は去る者の上に網がある一人を思える風彼らの杯へのわきまえとなろう新しい正義を愛されすぎな人は御顔を仰ぎ見る。
だいぶ歌になってまいりました。それではちょっと古い歌ですけれども、個人的にすごく礼拝できる歌なのでこれで賛美していきたいと思います。はい、
十字架の愛が 聞こえてくるあなたの祈り、十字架の愛が染みてくるあなたの血潮、この向こうに素晴らしい栄光を見る、この悲しみの中からあなたを讃える、この悩みの中からあなたに感謝する、十字架の愛が聞こえてくる、あなたの祈り、十字架の愛が染みてくる、あなたの血潮、十字架の愛が聞こえてくる、あなたの祈り、十字架の愛が染みてくる、あなたの血潮、
賛美して礼拝を入れます。
我が魂よ主を褒む、我が内にあすべてよ、聖なる皆褒むすべてのもの、みんな讃えよ、栄光まれ賛美は常しえに、主のもの我が魂よ、主我が内にあるすべてよ、聖なる皆褒むすべてのもの、みんな 讃えよ栄光まれ賛美は常しえに主のもの栄光まれ賛美は常しえに主のものハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
愛する私の声を思い煩うことをやめなさい。私があなたを心配している。愛する私の声を恐れることは何もない。私があなたと共にいる。私はあなたに祭壇をなし、私はあなたを祝福する神。私の愛は常しえに変わることはなく、私の言葉は必ず成就すると称されます。確かに思い煩いたくなるような状況が許され、恐れてしまうようなことがやってきます。しかし愛する声を安心しなさい。私があなたと共にいて、すべてのことを働かせ、祭壇に最高へと導いていくと称されます。私を信頼しなさい。私があなたに与えた言葉、約束は何一つ変わっていない。それは虚しく地に落ちることは決してない。私の語った言葉は必ず成就し成し遂げられていくと主は仰せられます。
この一つの夏が終わり、この秋が来るように、あなたの人生にも私の時があることを覚えなさいと主は言われます。それや慌ててはなりません。こう忍耐強くありなさい。このあなたにも私は一つの時を用意していると主は言われます。この身をつける時が来ていることを覚えなさい。教会としては新しい時が来ており、この身をつけていくと主は言われます。
確かに神は真実であり、神は答えてくださる。でも自分があまりにも不真実だったので、また自分は十分でなかったので、それを受け取れないと思っている者がいますが、惑わされてはいけません。あなたはどんなに不真実であっても、私は真実である。そして私の真実はあなたの真実を追っていき、私は約束したことを必ず成し遂げていこう。あなたがそこに留まっているならば、私はよくったことを成し遂げていきます。いや、とどまる力さえなかったとしても、私の恵みはあなたをとどまらせ、あなたに約束の成就を見せていこうと主は言われます。受けるにふさわしいからではなく、全くふさわしくないあなたに、私は恵みと愛を持って応えていこう。愛する子よ、恵みによって生きなさい。恵みによって住みなさい。私の恵みは朝ごとに新しく、私の憐れみは決して尽きることはない。私があなたの体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、勝利を与え、祝福を与えるのは、私が恵みの神だからです。その私の恵みに期待し、私に信頼しなさい。あなたはどんなに不十分で足りなくても、私はそれを覆い、私の約束を成し遂げていこうと、主は仰せられます。私の愛は決して変わることはないと、主は仰せられます。褒めべき悲しみ。
ーメン。
愛してる天のお父様、恵みと憐れみにしておられる父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。聖霊の御臨在をありがとうございます。イエスキリストの皆を賛美いたします。三位一体の誠の神様がここにいてくださり、私の礼拝を受け取り豊かに臨んでおられることをありがとうございます。素晴らしい特別賛美、証の一つ一つをありがとうございます。あなたの御業と栄光を褒めたたえます。集われた一人一人を心から感謝をいたします。インターネットでオンラインで礼拝されている人一人、ダウンロードして礼拝されている人一人を心からありがとうございます。長崎エルサム教会で新牧師のエス様を牧会している数千数万数十万数百万の主の民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしておりますが、聖霊様が御言葉を通して私に語ってくださり、慰めを与え、励ましを与え、主にある希望を与え、神の言葉によって私たちを生かしてくださり、御言葉によって私の信仰を養って、あなたが約束された100倍、60倍、30倍の御と祝福を文字通りその通りに受けていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。